3年3月26日、主日礼拝を始めます。はじめに前奏を持って神様の前に歩み出る備えをいたします。心を静めてこの時間を迎えましょう。招きの言葉、私と共に主を褒めよう、一つになって皆をあがめよう。私が主を求めると主は答え、すべての恐怖から私を救い出してくださった。主を仰ぎ見ると彼らは輝いた、彼らの顔は恥ずかしめられることがない。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。賛美は有志の方たちのリードで行います。
暗闇は逃げてゆく。主よ、英語で歌いましょう。 The Splendor of a King。
The Splendor of a King。 Golden Majesty。 Let all the earth rejoice。 All the earth rejoice。 He wraps himself in light。And darkness tries to hide. It trembles at his voice. Trembles at his voice. How great is our God. How great is our God. Don't see that. How great is our God.
我が魂、我が魂、
君、安を。我が主よ。
Yes, how great is our God?
How great
is our God. Sing with me, is our God. Don't see how great is our God. Sakae no shigashi dare to chuji aoi bito shigashi
From his head.
See.
それでは開会のお祈りをいたします。皆様心を合わせてお祈りください。愛する天の神様、あなたの偉大な御名を褒めたたえます。今日あなたの憐れみの中、私たちを一同をここに導いてくださったことを感謝いたします。またインターネットを通して礼拝できる恵みを感謝いたします。これからの礼拝の時間をどうぞ祝福し、真実と恵みにあふれさせてください。これから礼拝で聖教を聞く私たちすべての者の心を開いてくださり、御言葉を正しく受け止められるようにしてください。あなたの御言葉を取り継ぐジョザイア先生を強めて祝福してください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは主イエス様が教えられた主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは教会福音賛美歌230番、確かなもとい、ただ主に置きを共に賛美したいと思います。先に歌詞を朗読いたします。確かなもとい、ただ主に置き、十字架の血にてあがなわれて、水と言葉で清められた主の教会は主の花嫁。この世にありて一つとされ、一人の神皆をあがめ、一つの糧を共に受けて、一つの望み共に抱く。御民を分かつ過ちにも、人があざけりそしる時も、熱き祈りは神に届き、涙の夜も歌と変わる。内に争い満ちる時も、試みの中悩む時も、永遠の平和を待ち望みて、勝利の民は安きを得る。地にある民も天の民も、御神にありて一つとされ、共に交わり共に望む、主と共にある嬉しき日を。それでは賛美いたしましょう。 本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はコリント人への手紙第1、1章10から17節、コリント人への手紙第1、1章10節から17節です。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして仲間割れせず、同じ心同じ考えで一致してください。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の者から知らされました。あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。キリストが分割されたのですか？パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか？あなた方はパウロの名によってバプテスマを受けたのですか？私は神に感謝しています。私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けませんでした。ですからあなた方が私の名によってバプテスマを受けたとは誰も言えないのです。もっともステファナの家の者たちにもバプテスマを授けましたが、その他には誰も授けた覚えはありません。キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためです。それではこの箇所より、キリストが分割されたのですかという題で、百瀬ジョザイア伝道師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りします。天のお父様、コリント人への手紙の御言葉を感謝いたします。私たちはこれを正しく理解して、主イエス様を信じて今週歩めるように、どうかこれを箇所を私たちの糧としてください。イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。私はインスタグラムのアカウントを持っていないんですけど、他の人のフィードといいますか、タイムラインを見ると、投稿されているストーリーなどが、とてもキラキラしているものが多いと感じます。もちろんもう率直にいろんなことを言っている、伝えているものもありますけど、なんか人にもうとにかく好印象を与えて、何か影響を誰かに与えようとしているように編集されていることもよくある、印象、そういう印象を私は受けます。そして、スマホなど SNS を通じて、多くの若者が SNS との人気者の映像などを見て、自分とその人気投稿者の見栄えの良さの違いに打ちのめされて、精神的に病んでいっていることが深刻な問題になっているということも聞くことがあります。ここで私はネットとかインスタグラムとか、そういったものがダメだと言っているのではないです。ただ、そこでよく、見かけるものにある課題を言っていて、その課題は、いろんなところでいろんな場面で生じて見受けられると思います。日本だったら引きこもりや自殺が相次ぐのも、社会の要求に応えられないで、自分は受け入れられないという恐れとか、現実、そういった現実に耐えられないケースが多いからではないでしょうか。私たちは自分を守るためにいろいろな建前で取り繕って、良くないと分かる、いじめとか、村八分的なことに賛同してしまうこともあります。でこれはもう本当に小さい時、幼稚園の時から始まることです。小さい時から一緒に遊んでもらえない時の寂しさがないように、好きになってもらおうと考える子どもたちは多いかもしれません。もちろん大人になってもそれは特に変わりません。他の人に受け入れられようとする、競争は常にこの世の中にあります。教会の中はどうでしょうか。今日の箇所の、パウロのお願いと注意が書いてあるのは、私たちにも教会にも、先ほどのような問題があるかもしれないことを教えています。パウロはまず今日の箇所の10節から12節までで、4章まで取り扱うその大きな問題を提示します。 10節ではパウロがまず私たちの主イエスキリストの名によってと厳かにイエス様を証人として認めます。そして続けてあなた方にお願いしますと、まあ、優しく語りかけて、どうかみんなが語ることを一つにして仲間割れせず同じ心同じ考えで一致してください、私の兄弟たちと書きます。まあこう書いてあるのは要するにコリントのクリスチャンたちが仲間割れをしてしまっていたからということです。仲間割れせず同じ心同じ考えで一致してくださいは、みんなが全く同じ人になりなさいということではありません。当時ギリシャの社会で、まあ、多様な考え方や立場があっても、まあ、平和を保つように進めるときに用いられるような表現でした。教会は主イエス様を共有するイエス様の交わりを持つ、人として語る主張、まあ、信仰告白も抱く思いも共有して交わりを持って共に生きるべきだとパウロが主張しています。けれども11節に、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の者から知らされましたと書かれています。まあ、争いは、まあ、口喧嘩だけではなく、まあ、不調和とも言える、そんなに大きなものでなくても、まあ、不調和も、まあ、争いにあたります。そしてパウロはクロエの家の者が、まあ、ここで告げ口をしたことをそれをなんか暴露しているということではありません。コリント人たちの分裂が悪化しないためにパウロは、まあ、逆に思いやりを持ってその情報を共有しました。はっきりと、まあ、情報源を伝えることによってコリント人の間でお前が言ったな、お前が告げ口したんだろうということがないように、その余地もないようにパウロがしてくれています。クロエという女性はおそらくパウロが、まあ、手紙を書く際にエペソあるいはコリントの町に住んでいた女性だったでしょう。そしてその家族あるいはその奴隷が、まあ、商売か何かの出張でコリントとエペソを行き来して、コリントで見てきた分裂をエペソにいたパウロに伝えたと考えられます。12節によると、コリントのクリスチャンたちは自分たちの、まあ、お気に入りの指導者たちを名乗って競い合っていました。まあ、派閥を作っていました。パウロは、まあ、ガラテア書のような手紙と違ってアポロとかケファと神学的な論争は一切していません。しかしパウロ、アポロ、ケファ、まあ、これはペテロですね、キリストの名を取る派閥ができていること自体が当時の問題でした。もう少し理解するため、詳しく理解するためにコリントの文化がどういうものだったかちょっと確認したいと思います。コリントは、まあ、世的ないわゆる成功、影響力や名声をとても大切にする町だったそうです。出世して儲けるために人が行って競争していく、まあ、繁盛の町でした。コリントの町は、まあ、財政力と影響力を持っていました。そしてその中で満ち足りた中で自分を誇る文化をも持っていたことが、まあ、考古学や当時の文書を調べて分かることができます。お金を誇りと富んでいるということを誇りにするだけでなく、例えば、コネクション、コネを用いて立場を確立しようとする習慣もあったようです。まあ、もし私たちも偉い誰かの、まあ、派閥か、チームに加わることができたら私たちにも、まあ、いいこと、有利な立場になるということがあるかもしれませんけど、そういう感じでした。パウロ、アポロ、ケファ、キリストと名乗った派閥についてはっきり書かれてないですけど、まあ、少しの推測はできると思います。使徒の働き18章によると、使徒パウロがコリント教会を開拓した人です。彼の、まあ、いわゆる第二宣教旅行、まあ、前の地図に出たその旅行の途中にコリントの町でにたどり着いて、そこで反対を受けつつもイエス様の励ましを受けて1年半も伝道とまた訓練をし続けました。そしてコリントに地域教会が誕生しました。 パウロは、まあ、言うまでもなく多くの人にとって、まあ、恩師でした。そして彼は個人的に知っていた信者たちは、私はパウロにつくと言っていたかもしれません。もう一方で使徒18章の終わり、また19章1節によると、伝道者アポロという人もパウロの後にコリントへ行きました。雄弁で情熱のある教師だったそうです。第一コリント1章17節以降の話からすると、まあ、彼の話し方がコリント人の人気を得たのかもしれません。さらに第一コリント9章から読み取れますけど、使徒ペテロ、まあ、ケファが妻と一緒に旅行したことがあり、コリントで知られていた人物だったそうです。まあ、それで私はアポロに、私はケファにという人もいました。まあ、私はキリストにと言った人たちは、まあ、もしかしたら自分がその他の人よりもっと霊的な人だと自負していた人たちのことかもしれません。とにかくそのように性格とか賜物を持ついろんな人たちとか伝道者がコリントの教会の、まあ、個人の間で、まあ、ファンを集める対象にとなってしまいました。個人的に好きな先生、まあ、先生を選んで競い合って争いまでしていたそうです。まあ、ちなみにこれ自分を含めて、まあ、神学的論争が好きな人への注意です。パウロが神学的な議論を必ずしも問題として見ないと思いますけど、神学的議論の内容は別にして、私たちが自分の神学が正しいことをそれを誇りとするなら、パウロの指摘は私たちも当てはまります。私は長老派につくと威張った態度を取ったり、誰々先生がやっぱり一番いい説教者だとか主張する中で、もし他のクリスチャンを軽視して見下すのでしたら、まあ、ここにある問題と同じ問題が起きてしまっています。それはそれとして、キリストに従うと言いながらもコリント人クリスチャンたちは、まあ、それ以上に個人的に親しく感じられる先生、あるいは影響力ありそうな先生を選んで対立し合うことになっていました。神学の議論がなかったとしても、争いそのものは神学的な問題から生まれていました。前回の箇所で見た生徒の交わり、教会の一致、またキリストとの交わりの本質に関わる問題です。ですからパウロは長く多くの方面からコリント人クリスチャンを説得しようとします。まず一書の13から17節まででは、最初の反論として神学的な現実を彼が指摘します。分裂したイエス様がおられず、キリストとの交わりに入れられた教会にも分裂はありえない、あるはずがない、またパウロが求めたものでもないと彼が伝えます。13節、キリストが分割されたのですか？パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか？あなた方はパウロの名によってバプテスマを受けたのですか？答えは当然、まさかそんなことありえないです。キリストはパウロクラブとかアポロ得意分野に分割されるような方ではありません。イエス・キリストの霊的体である教会も相反する部分に切断されて分割されることもありえません。14から17節まで前半まででパウロは、たとえ洗礼を授けた人に、自分が洗礼を授けた人に対してであっても、クリスチャンは個人的にそれで特別な忠誠が求められることはないと教えます。彼自身は、ステファノの家の者たちへの洗礼をうっかり忘れて、また16節で訂正するほどそれに無頓着です。彼は洗礼を、パウロは洗礼を軽く見ているのではありません。ただ自分が大勢の人に洗礼を授けて恩を着せたと思ってほしくなかったのです。パウロから洗礼を受けた人とそうでない人とに分かれようと思ってほしくなかったのです。むしろ17節で続くように、キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした。彼は第一に福音を述べ伝える使命を 受けていました。言葉の知恵は何でしょうか。知恵が良くないとでもパウロは言うのでしょうか。なぜ知恵を自分のメッセージと対比しているのでしょうか。これは18節以降でもっと明らかになりますけど、コリント人クリスチャンの問題のもう一つの原因をほのめかしていると思います。コリントの町には、成功への道の一つとして言葉で評判を高める価値観がありました。手段を問わないで人気者になるためにいろんな表現を使ってもいいとみなす文化がありました。ですから話し方、演説法はとても大切な、技術とされていました。その頃ローマ帝国では一方で事実を明らかにしてちゃんと説得しようとする人の習字法がありました。もう一方でただ人気と利益を得るために言葉を操るより劇的な話し方を好む人の習字法もありました。考古学でコリントにある記録からすると、後者がコリントの主流に、一番用いられる方法だったそうです。参考までにコリント人への手紙第2の10章10節にパオロの手紙は重みがあって力強いが実際にやってみると弱々しく話は大したことはないという人がたちがいるという指摘があります。ですからパオロは全ての知恵を否定しているわけではないです。問題はなのはコリント風に捉えられる、偽の知恵です。コリント人は影響を及ぼせる話し方を言葉の知恵として評価していました。パオロはコリントに行って福音を述べ伝えた際、彼らのそういった雄弁な演説の期待を裏切ったかもしれません。17節を締めくくって、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした、これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためですと言います。しかしパウロが福音の内容を代表する十字架について教えた際、実際にコリントの町でクリスチャンの共同体、教会が生まれたのですね。コリントにある教会が始まって、現在も世界中何千もの文化の人々が私たちと同じように礼拝を捧げる理由は、このキリストの十字架だけです。キリストの十字架をもちろん次回もっと見ていきますけど、今日も毎日十字架を思い出す必要があります。イエス様が十字架上で死なれた理由は、私たち人間が自分の罪のために何もできなかったからです。私はパウロにつくなどいう意味がありません。クリスチャンは私は罪人のアダムについた以外何も言えないものでした。クリスチャンでない方も実はそうです。コリント人は自分の好みで派閥の代表を選べると思っていましたけど、全人類はアダムの罪を持って生まれます。アダムについてしまいました。連帯責任の原則、また私たち一人一人の自己責任の原則の両面によって、アダムの罪、また自分たちの罪、犯罪を私たちは負うものです。つまり無限で聖なる宇宙の王なる神様の教えに対する反逆のため刑罰を受けるべき存在です。か弱い私たちは罪をあがなう力はあらず、世のコネも金も話し方知恵も神様に許されて認められるために全く役に立ちません。そこでイエス・キリストが十字架にかかってくださいました。十字架上でイエス・キリストを信じる人の罪がすべて罰せられました。十字架によって罪に対する3つの解決が与えられました。1つ目に罪の償い、刑罰と刑罰はすでにすべて取り扱い済みです。これは義認と言えます。2つ目に罪を犯さざるを得ないという、奴隷制度からも私たちが自由になった状態で今歩むことができます。成果で3つ目に罪がもたらす恥、苦しみ、 また体の死もすべて十字架の死を通ってよみがえられたイエス様によって、イエス様の栄誉と完全と復活に飲み込まれる日が将来来るという約束もあります。これは栄華と言えます。イエス様を信じるなら、私たちは自分の格好良さとか業績、あるいは影響力ある、まあ、誰か人間、ただの人間にすがって自分の立場を守る必要はありますか？全くありません。それで周りの人と競い合う必要もありません。キリスト以上の恵みのすべてが信じる私たちの共有するものです。私たちがいただいています。キリストは分割されるような方ではないから、イエス様のすべての恵みがすべてのクリスチャンに与えられています。賢くて昔から世話してくれた恩師のパウロ先生のような人につく特典か、話が面白くて元気なアポロ先生につく特典かに、イエス様の恵みは分けられてもいません。キリストの十字架の力だけで私たちは神様のすべての祝福をいただけます。では今日ですから、まあ、今日の箇所の、まあ、第一の適用は単純に十字架にある福音を信じることですけど、もう少し具体的に考えてみたいと思います。21世紀の日本にいる私たちへの2つの、まあ、大まかな質問と進めがあります。1つ目、12節と17節からの質問です。あなたは自分のために立場や安全を確立しようとして、守ろうとして、十字架以外に何か、あるいは誰かを利用しようとしていますか？イエス様だけにより頼んでみませんか？です。人間的ないわゆる言葉の知恵で人を操ろうとしていますか？日本の文化は、まあ、素晴らしい美徳いろいろ持っていますけど、同時に派閥、いじめ、仲間割れ、引きこもり、自殺もあることを私たちはよく知っています。コリント的な競い合いと少し、まあ、現れ方が違っても、結局私たちも学校とか友人関係、会社、また教会でさえも自分を守らなければいけないと思って見た目を好ましくしようと思うことがあるかもしれません。まあ、ネットだったらインスタ映えとかいいねで人を好きなように動かそうとしますか？学校や会社で公正なこと、また隣人愛となることを求めますか？それとも人気者になることを優先しますか？それはなぜですか？私たちは何を恐れていますか？何を欲しがって他のものを犠牲にしていますか？まあ、いろんな質問をしてしまったんですけど、まあ、要するに必要なものはすべて十字架によってイエス様がくださいました。ですから私たちは自分の立場を守るよりイエス様に信頼して、弱くて格好悪く思われても歩んでいいということです。2つ目の適用の質問です。10節に、まあ、第1コリント1章から4章までの、まあ、主な主張がまとめてあるのですけど、パウロは特に、まあ、クリスチャンの間の問題を考えていました。ですから最後に私たちクリスチャンに次の質問をしたいと思います。あなたは同じ教会、共同体の一員とみなすのが難しいクリスチャンがいますか？もしいれば、あなたが十字架のみに誇りを持てば、あの人を愛せるようになる、なりますか？です。クリスチャン同士で競争相手となっていることがあれば、私たちの主イエスキリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして、仲間割れせず同じ心同じ考えで一致してくださいと、パウロが書いた通りです。そうするために福音の内容をもう一つの箇所から思い出しましょう。ローマ3章23、24、27節です。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる、つまり十字架での贖いを通して値なしに義と認められるからです。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか？それは取り除かれました。 私たちは他の人に対してでも自分に対してでも誇りは持てないものです。そして持たなくてもいいです。クリスチャンは共にイエス様の交わりを共有している人々です。十字架ではあなたの恥ずかしい罪も私の恥ずかしい罪も取り扱われました。争う必要も意味もありません。逆に恥じる必要も誇る必要もありません。私たちを洗い清めたイエス様だけが希望です。分裂していないキリストの体として分割されていないキリストのすべての恵みを感謝して愛し合えるように祈り求めたいと思います。私たちは共同体ですから、この課題についてぜひ一緒に祈り合える相手を求めてもいいかもしれません。社会の中での派閥や仲間割れ、競争はイエス様の再臨まで続くでしょう。教会の中でも罪が残っているので続くでしょう。そのような問題は続くでしょう。しかし教会の中では私たちは評判を守る代わりにイエス様を信じる一致において平和を求められるように自由にされました。いろいろな違いはあります。いろいろな違いがあっても根本的に語ることを一つにして仲間割れせず同じ心同じ考えで一致することができます。十字架のメッセージによってこの一致を喜んで歩んでいきましょう。お祈りいたします。天皇父様、あなたが私たちをこの日本の文化の中に置いてくださいました。そしてこの中で私たちはいろいろな葛藤を覚えます。受け入れられたい、安全でいたい、かっこいいと思われたい。私たちはこの世が認めるかっこよさで力を得て好かれて成功をしようとすることがあります。しかし誇ることがないようにイエス様が十字架にかかってくださいました。罪の刑罰も罪の支配も罪の悲惨な結果からも救ってくださる主イエス様の十字架のみにすがるようどうか助けてください。お互いより自分がかっこいいあるいはいい人だと思わないで十字架の前でへり下って語ることを一つにして仲間割れせず同じ心同じ考えで一致していけるようにどうぞ助けてください。これ私たちの力では叶えられないことですけど、これを可能にしたイエス様を感謝いたします。今週も十字架が虚しくならないように十字架を誇りとして歩んでいけるよう助けてください。イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
応答の賛美として教会福音賛美歌301番千歳の岩よを賛美いたします。先に歌詞を朗読いたします。千歳の岩よ、我が身を囲め、裂かれし脇の血潮と水に罪も汚れも洗い清めよ。かよわき我は掟に耐えず、燃ゆる心もたぎつ涙も罪をあがなう力はあらず。十字架のほかに頼む影なき、わびしき我を哀れみたまえ、見救いなくばいくるすべなし。世にあるうちも世を去る時も、知らぬ黄泉にも裁きの日にも、千歳の岩よ我が身を囲め。それでは賛美しましょう。
Thank you.
それでは献金の時を持ちたいと思います。献金は義務ではありません。各自喜びと感謝を持って捧げましょう。意味のわからない方は次にお回しください。それでは献金のお祈りを捧げます。主よ、今日このように御言葉を通して多くの恵みを受けたことを感謝いたします。一人一人があなたの恵みにより本日献金を捧げました。どうぞ主の御用のためにお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。それでは報告に移りたいと思います。報告1、昨日故広橋由伸牧師の納骨式が執り行われました。広橋先生のタイムラインの総集編も電子版と紙媒体とで発行されました。データを会員へお送りします。冊子版、紙媒体での受け取りをご希望の方は3月31日までにグレース編集部担当石川幸姉妹へご連絡ください。なお数に限りがございますので、ご希望のご家庭1家庭につき1冊とさせていただきます。2、礼拝後13時から賛美集会があります。参加希望の方はどうぞご参加ください。3、来週は受難週です。イエスキリストの受難を覚えつつ復活祭を楽しみにしましょう。今年祈祷会は火水道に限定しています。下記予定と聖書箇所の方をご参照ください。また4月9日は復活祭のイースター祝会、ごめんなさい、イースター祝会は、お弁当各自持参に加えデザートスナックをお持ち寄りいただけますので、持ち寄りたい方がいらっしゃいましたらお願いいたします。4. 幕張チームのご配慮をいただき、4月の間103号室第1階を家族に限らず誰でも使える第2礼拝場として設置してみます。2階は住人がおられることをご留意ください。また礼拝直後利用される方は掃除チェックリストに従ってきれいにしてください。よろしくお願いします。 5.実習日13時から16時に定例紹介会議が予定されています。導きのためにお祈りください。6、今週の予定セルグループ街道整備はこちらの通りです。よろしくお願いいたします。それでは取りなしの祈りをマーク先生からお願いいたします。
今日は主の祈りを持って取りなしの祈りをしたいと思います。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。第一コリント一章を通してあなたの皆を聖なるものとすることは、もちろん私たちの個人的な歩み、私たちの信仰、私たちの愛、私たちの希望なんですけれども、神様、私たちは一個人のクリスチャンとして歩んでいません。私たちの父よ、 と私たちは祈るときに、私たちは一つの体、一つの家族、一人の花嫁としてあなたに祈っています。ですからあなたの皆が聖なるものとすることは、一つの教会、一つの群れとして争いをせず、同じ心、同じ信仰、同じ愛、同じ希望を持って礼拝し、共に兄弟姉妹として歩むことです。どうか神様、私たちも自分の福音、いただいている福音を覚えて、私たちは皆罪人であり、私たちは皆同じキリストをいただいているものとして、いただいているものであることを思い出し、誇らずあなたの皆を褒めたたえることができるように、どうか神様導いてください。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。神様、私たちは御国の前身、このキリストの体が大きく拡大することを私たちは望んでいます。イースター礼拝で、一人の姉妹が今、洗礼準備クラスを受けています。心から感謝します。一人の多くの人たちが、このキリストの体に加わることを私たちは望んでいます。どうか神様、この受難週を通して、私たちがいただいている福音は何なのか、私たちが待ち望んでいる御国は何なのかを確認して、より多くの人たちにこの福音を分かち合い、そして御心が天で行われるように、もう地でもあなたの御心を行うことができるように、どうか神様助けてください。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。神様、この改修の中で経済的な困難、人間関係に関する困難、健康に関する困難、いろんな試練を私たちは通っています。いろんな必要が必要です。仕事場でも、家族の中でも、友人関係の中でも、いろんな、糧が必要です。あなたが今まで私たちに必要な日ごとの糧を与えてくださったように、今日もお与えください。その待ち望む信仰をお与えください。私たちも、私たちに負い目のある人たちを私たちの負い目を許しください。私たちも、私たちに負い目のある人たちを許します。神様、この本日私たちに語られた御言葉を通して、私たちは誇ってしまう傾向があります。私たちが信じている神学なのか、私たちが属している派閥、いろんなものを用いて私たちは誇ってしまいます。イエス様が命を懸けて、私たちの、本当、私たちのようなどうしようもない罪人のために命を懸けて死んでくださったのに、私たちは十字架を仰ぎ見ず誇ってしまうことは、本当に福音を軽んじてしまっている、自分だなと思っています。どうか神様、私たちの本当に、福音を軽んじてしまう罪をお許しください。しかし私たちも、私たちに負い目のある人たちを許します。福音を軽んじてしまって、私たちは、周りの兄弟姉妹が私たちに、罪を犯している時もあります。どうか神様、私たちが福音を軽んじてしまう時を思い出し、兄弟姉妹を許し、キリストの体の一致を保つことができるように、神様導いてください。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。 神様、8月30日に広橋先生が天に召され、礼拝上のこともやいろんなこともありました。この教会としていろんな試み、いろんな試練を通りました。心の中の試練、外にある試練、いろいろありましたけれども、今まで私たちを悪から救ってくださったことを心から感謝します。神様、この昨日の納骨式を通して、私たちがいただいている命っていうのはまだ不完全であることを思い出しました。今広橋先生は天に召され、永遠の命を今いただいていますけれども、先生のお体はまだ永遠の体ではありません。ですから私たちは永遠の御国、栄光の体に期待します。私たちはこのように告白します。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。あなたは復活された救い主であるからこそ、私たちはそれを確信できます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
それでは正栄教会福音賛美歌271番を賛美し、祝祷構想をもって礼拝を終わりにしたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
一つの体として私たちを救ってくださったイエス様は、このように私たちを祝福します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お座りください。